教神の国で宴席に着く石橋秀夫牧師です。
日本キリスト教団に、伝道推進室というのが作られまして、この伝道推進室というのは具体的に日本の伝道を担っていく、そのようなところであります。で、この日本キリスト教団の伝道推進室の技として、伝道キャラバンを実施いたしました。先週の金曜日から月曜日まで、伝道キャラバン鳥取ということで、新学生5名を連れて、総務幹事の藤森先生と7人で、8人乗りのワゴン車に乗って鳥取まで、出かけました。東京神学大学に集合して、それから出かけていったわけでありますが、帰りは行きは9時間かかりまして、帰りは月曜日の台風の中であります。台風を追いかけるように帰ってまいりました。13時間かかりました。ニュースでは台風のために高速道路が交通止めというそういうニュースを聞きながら、しかし走りながらその高速道路の通行止めが解除されたというニュースを耳にしながら、しかしながら京都だけは迂回して帰ってきたわけであります。この朝礼拝をしてから13時間、等身大に着いたのは午後11時15分ですが、この13時間も意味ある時間にしようということを考えまして、ただ座っているのでは面白くない。で、持ち瀬教会というところで最後の礼拝を捧げて、この時の説教は新学生が説教いたしました。それで出発したわけですが、ただ、車に乗ってても面白くない、それで賛美歌の1番から歌っていこうということになりまして、どこまで歌えるかできるなら東京に着くまでに 全曲歌えられたらすごいと思いながらですね、新学生たちと歌い始めたわけです。そうしましたら、なんと15番の時で15番まで行って疲れたと言う16番で疲れた、賛美に疲れるとは何事かということを言ってですね、若者の中行ってみろって言ったわけですね。その若者っていうのは学部1年生で、特に今回、可愛かった男の進学生なんですが、砂丘に行きましてね、サッカー部だって聞いたもんですから、一番の急なとこまで行って、ここを駆け上れって言ったら、本当に駆け上って行った。てっぺんまで見事に駆け上りました。私も頭でついて後をついたんですが、半分ぐらいで息切れしてしまいました。そういう若者、この若者がですね、なんか行ってみろって言ったらですね、この若者が、心は熱してても体は弱いと、もうこう言われてしまいまして、見事ということでみんな大笑いをしたわけです。それから3時間ぐらいは新学生たちは車で、中で寝ておりましたが、長屋の近くから一つゲームを教えてあげたんですが、そのゲームにハマってしまいまして、名古屋の先からなんと首都高に入るまでそのゲームをしないながら笑い転げながら帰ってきたわけです。名古屋辺りから首都高まで、それで新学生たちはもう笑うことに疲れてしまったと言って等身大に帰ってきたわけです。で、私は残念ながら運転を交代しながらよかったなと思ったんですが、藤村幹事がこのゲームにはまってしまいまして、彼はずっとゲームを楽しんでおりまして、私はその間ずっと運転をしておりました。そんな状況で、月曜日に、やっと越谷に帰ってきたわけですが、でこの、先週この伝道キャラバンにおいて、先週は新学生たち5名を2班に分かれて、藤森グループと私のグループと、私の方には3名ほど新学生がついてきまして、鳥取神話教会というところで説教をし、また午後講演をいたしました。そういう中で3人の新学生たちが礼拝の中で証しをし、また午後の講演の中で証しをするというふうなことになったわけです。で、その説教の中で、この パスカルの言葉、人間は考える足でやるというあのパスカルの言葉を引用しながら、まあ、人間は偉大であると同時に悲惨である、自分の悲惨を知っている上に偉大である、このパスカルの言葉を引用しながら、悲惨を知るということが人間の偉大さである、特に東日本大震災において、あのような悲惨、もう我々をどのように受け止めたらいいのだろうか、しかしまずその悲惨を知るということから人間の歩みが始まる、まあ、そんなことを説教で、お話をする中で、昨年の8月11日2時46分私も参りましたが、荒浜というところで、その日日本基督教団のボランティアに参加した80名の者たちと一緒に輪になって手をつないで祈りました。その荒浜の海岸の近くの町は、全部津波に流されてしまいまして、156名の犠牲者が出たというところであります。その悲惨な地にあって輪になって祈った。で、まあ、そのことが大変大きな励ましになったわけです。クリスチャンじゃない者たちもたくさんいる中で、私が代表で祈りましたが、大きな声でアーメンと言ってくれた、とても目を向けるといけない、そこで祈ることができたということに励まされたわけですが、でその経験の中でたくさんの青年たちと出会い、また悲惨を知った、悲しみを知った、そういう青年たちが悲しみを見つめる中で自分の生き方を変えている、また自分の生き方を問い直している、そういう青年たちに出会って大変感動したわけであります、まあ、そういう話を説教の中で、するわけでありますが、その前にあの若者、学部1年生の若者が証しをいたしました。それでびっくりして感動したわけです。1年半前、その1年前8月に行った8月11日2時46分1年6ヶ月を記念して、そこで祈った、まあ、日本基督教団では毎月11日があります、2時46分を終えて祈りましょうということを訴えておりますが、その祈りの輪の中にこの若者がいたわけです。彼が私の説教の前に証しをする、その証しを聞いて初めて、あの輪の中にこの青年がいたのかとびっくりし、またその証しに感動いたしました。で、彼は中学の後半といったでしょうかね、引きこもりになってしまうわけです。引きこもりになって、もちろん高校には行っていません。引きこもりからその痛みから苦しみから解放されていく中で、取り戻さなければと思って本を片っ端から読み始めた、まあ、その中に聖書があったということであります。聖書を読んで教会に行きたいと思うようになり、教会に行き、また東日本大震災の後、この昨年の8月1日2時46分この時参加して、その後洗礼を受けた、そして大検ですね、大検に受験して合格して東進大に入ったという証をしてくれまして、大変感動し、驚き感動したわけであります。ああそういう青年があの輪にいたんだということを知ることができて感動いたしました。自分の痛み、引きこもりにならざるを得ない自分の内なる痛みと悲しみを彼は深く知っている。また同時に、東日本大震災の津波の すさまじい破壊の中に立って、その悲惨を知るものとなった、悲しみを知るということ、そのところから彼は洗礼と導かれ、等身大に導かれていく、献身していく、その話は本当に心の中で、大きく響き、また同時に慰められる思いがしたのであります。悲惨を知る、悲しみを知る、悲惨を知っているお方がいらっしゃる、その悲惨を本当に知っているがゆえに、何が何でもこの悲惨から人間を救い上げたいと、ご自身の命を全てを捧げ尽くされた方がいらっしゃる、それが私の信じるイエス・キリストであります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、マルコ福音書で、最初に語られたイエス様のお言葉であります。 人間の子孫は神の国とは無関係なものとなっている、すなわち神とは無関係なものとなっている、神の命を受けることができないものになっている、そこに人間の子孫がある。主イエスは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語られていくわけでありますが、最初に語られたそのイエス様のお働き、それは本当に小さい小さい技であったことが示されてくるわけであります。18節、今日の聖書の箇所を見ていただきますと、13章の18節、そこでイエスは言われた。神の国は何で言うか、何に例えようか、それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になる。その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか、パンダに似ている。女がこれを取って3サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れると語られていきます。最初は本当に小さい小さいものであったということが示されるわけであります。まあ、からし種を見たことがあられるでしょうか。私も見てちょっとここに載せたことがあります。本当に小さい、そうですね、ご飯粒の3分の1ぐらいでしょうかね。多分そんな印象を持ってますが、もう本当にこのちょこんとこう白い点がつくようなそんな感じ。それが芽を出し木になる。でそこには、鳥が巣を作るほど大きくなっていくということが示されてくるわけであります。鳥というこの訳されているところについて、まあ、ここの部分では複数になっていますから、読み方によってその木にたくさんの鳥が宿るようになるというふうにも読むことができます。すなわち小さな小さな種から芽が生えたその木にたくさんの鳥が花を休めて安らく行こう、そういう木になっていくということが示されてくるわけであります。すなわち最初は小さな小さなものであった、しかしやがてそれが大きくなって私たちが全てのものがそこで救われて安らぐようになる、それが神の国。ここで例えの意味するところであります。最初は小さい小さいものでありますから理解されないということが起こってくるわけであります。その技が受け止めきれない、理解できないということが起こってくるわけであります。しかし主は神の国に何としても罪の中に苦しむ者たちを招き入れたい、この神の命を与えたい、救い上げたいという一心で十字架の道を歩んでいかれるわけであります。エルサレムに向かって進んでいかれるイエス様のことが22節以下に示されています。これはこの箇所の全体を理解する上で非常に重要であります。見ていただきますと、イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられたと、エルサレムに向かって進んでいかれるイエス様がここでも繰り返し語られてくるわけであります。いつもこのところに私の目が向けられていくわけであります。今まで学びましたように、主イエスのお顔はしっかりとエルサレムに向けられている。顔を向けるということは断固たるご意志がそこにあるということを学んできたわけであります。エルサレムに目を向けられて断固たるご意志を持ってエルサレムに進んでいく、十字架の死に向かって進んでいかれるイエス様の姿が示されてまいります。そのイエス様の断固たるご意志のうちにあるもの、またそのイエス様のお姿から、このイエス様は本当に人間の病を知るお方、イザヤ書53章にありますように、人間の病を本当に知るお方、人間の悲惨を本当に知るお方、もう人間の悲惨を本
当に知っているがいに十字架の道に進んでいかざるを得ない。この人間を救うために断固たるご意志を持って十字架に向かわれるイエス様の姿がまずここで強調されて示されているのであります。23節を見ていただきますと、すると死を救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだと語られるわけであります。死を救われる者は少ないのでしょうかと問う者がいた。救われる者が少ないということは、主イエスが何としても救い上げたい、罪から救い上げたい、神の前に罪を犯し神の命を失った人間、この神の前に失われたものを何としても救いたいと十字架の道を歩んでいかれるわけでありますが、そこに示されるような燃えるような神の愛、この神の愛に気づかない者がいるということが示されてくるわけであります。そのように大いなる神様が働いているにもかかわらず、それに気づかない者がいる。それが狭い戸口という言葉によって示されてくるわけであります。狭い戸口、それがどれほど重要な戸口であるか、気づかない、だから狭い、その戸口の価値を見出せない、だから狭いと表現されていくわけであります。多くの者たちがその戸口に価値を見出すことができない、だから狭いと語られていくわけであります。開けたくても健康でありますが、パウロの言葉を思い起こします。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、ただし救われる者には神の力ですとパウロは言っているわけであります。滅んでいく者には愚かだとパウロは語っているのでありますが、滅ぶことはあってはならないのであります。滅んでいく者があってはならない、だから懸命に主イエスは私に語りかけ、その救いの道を切り開いてくださっているのであります。しかしこの言葉で示されるように、多くの者たちはそれを愚かと感じるわけであります。イエス様の十字架の技は愚かだ、誰もがそこに神様の大いなる御業を見ようとはしない、いやむしろイスラエルの人々は神の言葉を知っている、神の言葉を知っているにもかかわらずそれを愚かと感じてしまう。神様に最も近い者たちの中に神の技を愚かと感じて、神の前に罪を犯してしまう、そういう現実が明らかにされてくるわけであります。全ての多くの者たちが、多くの者たちが愚かと感じる、しかしそこに大切な救いの道を見出してその門に入っていくということは、戦いが必要で戦わなければならないということがあるわけであります。決断する、それは戦いの中でそれを決断するということが求められる。実際に今日の聖書の箇所を見ていただきますと、24節のところで、狭い戸口から入るように努めなさい、狭い戸口から入るように努めなさいとあります。この努めなさいと訳されている言葉は、戦えというふうに訳すことができます。実際に私がこの説教の準備のために読む仲介書には、
この勤めよというこの部分について狭い門から入るために戦え、まあ、このように訳しているのであります。多くの人々が愚かだと見る中で、その門に入っていくには戦いをしなければならない、決断するための戦いがある、だから敗退と思っても周りが愚かだと思っている、そういう中でなかなか決断ができない、入りきれない、入れないということが起こってくる。だから主イエスは入りたいと思っても入れない人が多いと悲しみを持って主はここで語っておられるわけであります。主イエスは本当に人間の資産を知り尽くしておられる方だということが示されます。25節以下を見ていきますと、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸と戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこの門か知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でも教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人はお前たちがどこのものか知らない、不義を行う者も皆私から立ち去れと言うだろう。非常に厳しい言葉が語られています。お前は知らない、立ち去れ、門が閉められてこのような言葉を聞かなければならない、そのことの悲しみが示されてくるわけであります。今熱い神様の愛が示されているわけであります。何としても救いたい、イスラエルの人々は神様から選ばれた民、清い民、真っ先に神の言葉を聞いた民、しかし今神様に最も近いこの民が主イエスを十字架につけていくわけであります。最も近いところで神様の前に大きな罪が犯されていく、それは人間の現実、人間の悲惨な現実を指し示すものであります。その悲惨を指し示しながら、何としてもこの悲惨から救い上げたい、神様の大きな熱い愛がイエス様の十字架と復活によって示されているわけであります。その大きな熱い神様の愛が注がれている、門が開けられている、何としても神の国に招き入れたい、その喜びの席に招き入れたいと主は熱い目を私に向けてくださっている。その開けられている門に私たちは入ることが求められています。熱い愛が注がれているそのところで主の招きに応答することが求められています。主の忍耐の時が終わって戸が閉められる、お前は知らないと言われる、そういうことがあってはならない。主はこの言葉によって必死に私たちを招いてくださっているのであります。最後のところの御言葉を言いますと、そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものがある。異邦人たちは汚れたもの、神の国から遠いもの、神とは無縁なもの、汚れたものと見られた異邦人の者たちがこの喜びの席に招き入れられている、そういう時代が来る。神様の大きな木に宿り、そこで救われ行こう者たちがたくさん招き入れられ行こうという、 だから今このイエス様の聞く、イエス様の言葉を聞くイスラエルの人々も共にこのイエス様の招きに応答していくこと、そのことが求められているわけであります。忍耐の神の愛のうちに私たちは生かされています。だからこそこの神様の招きに応答するものでありたい、あなたは知らないと主から言われることがないように、またあなたは知らないということがあってはならないと主は必死になって私たちに語りかけてくださっている。この言葉に応答するものでありたい。またすでにこの神の国に招き入れられた私たちはこの必死に招かれる人間の資産を知り尽くした上で、なんとかそこから救い出したいと働かれる主に従い、この主を証しするものとして立っていきたい、御言葉から教えられます。お祈りいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。主の必死なイエス様の十字架の死という、そこに顔を向けられ、断固たるご意志を持って私たちの救いのために働かれる神様の愛を私たちに示してくださり、心から感謝いたします。あなたを知らない、立ち去れ、非常に厳しい言葉が今日の御言葉に語られています。しかしこの御言葉の中に、そうあってはならないと忍耐の中で私に呼びかけ続け、招き続けておられる神の愛を私は示されています。そのことを新たに今日御言葉によって教えられる頃から感謝いたします。どうぞこの神様の大きな愛を明かしするものとして、伝道するものとして立たしめてください。越谷教会に新しく来た方々、旧道中の方々を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。